もしレビが一切を捨てきれていなかったら、いや私は運よく招かれたかもしれないけど、あでもイエス様2人か3人が限度かなみたいな、それも全部捨てたんですね。いやもう全イエス様に従ってイエス様の任せよう、イエス様宴会を催しましょう、私のようなものをもっと招きたいんです、そしてあなたと出会っていただきたいんです、何人呼びましょう、何人でも呼び、きっとこんなやり取りが私はあったと思うんです。わかりました、本当ならばこんな私たちがあなたと一緒に食事を共にするなんていうことは、まあ実際文句が出ました。常識的に社会的に考えたらそんなことは本当はできませんが、それも捨てます、その考えも捨てます、あなたに従います、あなたが私を招くということをあなたがなされたように私もします、従います。本当に今までのものを一切捨てたんですね。だからイエス様が義人を招くためでなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、これを言われる前に実はレビはそのことを本当に信じて、この方は私を招くために来てくださった、だったら私のような人を私は招こう、この方のために招こう、そして人生変えていただこう、見事にイエス様の御言葉が、イエス様の願いが実現したんですね。このようなことがイエス様の愛の眼差しによって、そして従ってきなさいという一言によって起こっていくんです。本当にそうして従って、一切を捨てて、この方は私のために来てくださった、そのご愛が一人に臨んで、一人が全くそのことに従うならば、大いなる働きがそこで起こるというんです。まあその働きが起こって、いろんな問題がまたこうしてパリサイ人と律法学者たちがつぶやいて、どうしてそういうことをするのかということが起こっても、なお主は健康な人には医者はいらない、いるのは病人である、確かに全ての人がそれを良しとはしない、かえって正しいことをしている、御心が行われている時に妨害が起こる、受け入れることができないっていう、そういう人たちも起こることはあります。なかなか人間自分をポンと捨て去るっていうのはできないものです。むしろ正しく生きている人の方が、それまでの自分が一切をゼロにしてこの方を受け入れる、本当なかなかできないんじゃないかと思います。今日、まあ、こうして聖餐式が用意されています。聖餐式の時には聖餐ふさわしくないままでパンを食し、主の地に預かることがないようにと悔い改めの時を持ちます。本当にその悔い改めるところが、まあ、そういうことをしている中でいつしか悔い改めるというのがこう条件になってきてしまう。悔い改めたら預かれるとか受け入れるとか、でまたこの聖餐式も洗礼を受けた方だけがと言ってしまうので、どんどんどんどんなんかやっぱりパリサイ人たちみたいに線引いて、これができたらっていうハードルを超えて恵みに預かろうという、なかなか人間的な考えは捨てられない。何が問題なのか、自分から始まる。どうしても私たちはそこ最初に自分から始めてしまう。私はどうだろう、その後でこういう、そしたら私は預かれるだろうか、預かれないな、いただけないな、進めないな、自分の問題が悔い改めなければ、そうしたら今日のこの話はそういう順序だったんだろうか、 イエス様が来られた。いやこんなところで座っていては私はイエス様にお声かけてもらえない。イエス様に従っていくためにはこう捨て去らなければいけない。レビは一切を捨ててイエス様に従った。そしてイエス様は従ってきなさいと言われた。その順序じゃないはずなんです。そんなことを思っても見なかった、無理だと思っていた。ところがそれをひっくり返したのはレビではない、私たちの悔い改めではない、イエス様の愛である。どうして私たちが悔い改めを必要とされるか、悔い改めた先にこの聖餐の恵みがあるからではない。この聖餐の恵みがこうして今すでにここに置かれている、ここにこうしてあるイエス様が招いてくださっている、それにふさわしいものとなるように私は一切を捨ててあなたのもとに行きます。先にイエス様の愛があるんです。私たちが罪人であった時にこの方は十字架で死んでくださったんです。だから、それをいただきたい、その思いだけなんです。今まで自分を中心にしてこうでああでこうでと全部自分が人生を組み立ててきた、それを一切捨ててあなたが人生を組み立ててください、あなたが全てとなってください、それが悔い改めだ。自分でこねくり回してこんな道じゃダメだな、あの道だな、結局は実は変わってないんですね。自分が人生を組み立てていき、自分が自分の主であるっていう、何ら悔い改めているようで、やり直しているだけで、根っこは何ら変わっていない。ここにあなたの愛がある、ここに愛がある、そう言われて私たちはただそれを信じてぬかずいて、あなたが望まれる通りに、そしてその力をいただいてレビのように立ち上がって、私がそうされたように私もそうしよう、そういうふうになっていく。正しいから、自分が変わったからって招かれるんではない、変えられるために私たちは招かれ、愛の力が、イエス様の力が私たちを変える。そうならばもうすでにイエス様の言葉を聞き、ここにこうして来てイエス様の前に座っている皆さんはすでにイエス様によって変えられているんです。マザー・テレサが本当にそのような生涯を送りました。カトリックの修道院として働いていくときにはまず名前を捨てるんですね。マザー・テレサっていうのは当然ですが本名ではありません、まあ、彼女の場合はあんまりにも有名になったので、その家がどこであるか、どういう家庭に育ったかっていうことは知られていて、マザー・テレサの本名はアグネスであるということも知られています。全く違う名前を受けたんですね、彼女は。実はそのだいぶ後になってマザー・テレサの下で働くあの一人の修道院が自分の名前を捨てた時にマザーの名前をいただいた。アグネスという洗礼名で歩んでいる人がいるらしいです。まあともかくマザー・テレサはそうして自分の名前を捨て、自分の故郷も捨て、インドにやってきました一人。ところがインドで貧しい人のためにすぐには使えることはできませんでした、まあ、女性であるということ、またカトリックという枠の中であること、だからここで働きなさいと言われて、神様に従っているようで組織に従いつつ歩んでいる自分の限界を感じながらも、でもその行きなさいと言われた学校で校長になるんですね。でその校長としてやっぱり貧しい人に仕えていくんですが、インドはカースト制度、身分がすごいです。一番低いところには届かない。でもある時壁は自分の中にある、そう気づかされた時に 彼女は一等に一切を捨てたんですね。校長であることもやめ、教え子から教えまれつつも、それを教え子たちからも離れ、で、まあ、もう何年も何年も談判してやっと許しが出て、彼女は独立して働きをすることにした。